毎度どうも。チョコレートの中ではミルクチョコレートが好きだよ。粕谷浩二です。モテ声ってどんな声なんだろうね。
俺俺
いや、どんな声なのか、誰の声じゃない、ね、どんな声、うん、僕ね、まあこんなに聞いてる人が少ないポッドキャストなんで、もう何言ってもいいかと思って言いますけど、うん、声優声って別に好きじゃないのね。
まあまあまあ別にそういうのあると思う。
でもう、まあそれがその声を好きな人に対してはモテ声なわけじゃん、
うんうんうん、
低めのやつとかさ、うん、まあまあもう感覚難しいな。声優声ですよ、うん、あの声優声カテゴライズね。まあ声優さんの中にもいろんな声があるから、うん、一つとは言えないけど、
それこそ好みの話になるからね。そうそうそう、
あのカテゴライズが好きな人は、あなたにとってのモテ声は男性声優ですとか、うん、まあ逆に女性声優ですとか、うん、いろいろあるわけじゃん、うん、だから本当にわからないよね。僕の場合はじゃあモテ声は何なのかと。で、僕が結構シリアスな話をしているときに低めの音を出すのが好きっていう人もいれば、うん、軽くパパパーンと話してるときの、うん、張ってる高めの声が好きっていう人もいるわけじゃん、
はいはいはいはい、
でもモテっていうのはさ、モテるっていうのはいろんな考え方あるよ、わかるけど、うんうん、でも
言葉があ
なた一人ではなくて、うんね、好かれるっていうこととはちょっと違って、うん、多くの人がキャーわーってなる、うん、それがモテじゃん、うん、たくさんの人が好きってなるのが、まあ、多分モテなんだよ、
うんうんうん、
モテるってことは、
うんうんうん、
そういった意味で僕の中のモテ声についてもう少し考えてみたいなと思う。
はいはいはい、はい、
モテたいんだもんだって、うん、特にねジャニーズとかさ、すごい人たちはさ、うん、たくさんのチョコレートをもらうわけでしょ、この時期。
まあそうね、
チョコレートとお手紙とあとあれをもらうわけでしょ、いっぱい、う
ん、あれ、まあ、
だからそういった意味でさ、うん、モテ声が欲しいよね。
モテ声ね、
正確に言えばモテ声を見つけたい。
はいはいはい、
このかん僕の中のこの声が一番モテ声だっていうのを見つけたい。
最大公約数で、
あ、ちょっとまだゲストの紹介してないんでそんなに喋んないでもらえます。
はい。
そういったわけでね、ちょっとオープニングのモテ声の話喋りすぎちゃいましたけど、今回のテイクテーマ
は
おねだりでお送りしてまいりたいと思います。そして今回もこの人をゲストにお迎えします。それでは参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤正人。
チャンスをちょうだい、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
チャンスは欲しいね、中澤正人です。
ね、この番組はそんなチャンスをおねだりしながら、アルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい、
でね、うん、まあ、トークテーマおねだりなんで、うん、いろいろ考えてたんですけど、本当にねチャンスが欲しい。
チャンスは欲しいね。
チャンスをちょうだい、うん、これまさにおねだりじゃん、
うん、
でもねちょっとくじいたの僕着地を、
ね、どういうことどういうこと。
このトークテーマおねだりで何を話そうかって思って一回ポンとジャンプしてみた、
はいはい、
で、ああそうだな、チャンスをちょうだいだなって思いながら落ちる瞬間に一回違うものが頭をよぎって着地をくじいたの、グニッてえててってなったんだけど、ね、その話をしようと思って、
はい、
さアルビノエンターテイナーとしてね、まあ、僕がやりたいことっていうのはいろいろこのポッドキャストの中でも話してきたじゃないですか、
うんうんうん、
ただそれに関してやっぱり今この状況で突き詰めていくと、僕が誰の力も借りずに体制するか、または事務所のお世話になるかぐらいしかないかなって思うわけですよ、
まあ
うんうん、それで、まあ、体制する方はもちろん頑張っていこうと思うけど、事務所にお世話になるためにチャンスが欲しいとは思うわけよね。そうやってどんどんアルビノエンターテイナーの花を咲かせていきたいと思うわけよ。ただこれさ、世の摂理、うん、世のあれだけど、うん、今日言葉出ねえな、あの、うん、世の定め的なものだけども、うん、ちょうだいって言ってくれる人、言っている人のところには降っては来ないものじゃん。
まあそうね、
おねだりをしている人のところに勝手に物は降ってこないわけですよ、うん、それは僕ちょっと ニュアンス的に伝えようと思って考えたけど、事務所、タレント事務所、芸能事務所、その他もろもろのいろいろな事務所は新人発掘とかはやってたりするわけですよ、うん、募集をかけてたりもするわけですよ、うん、でもそれは僕が頂戴に対してくれているものではないんだよね、
うんうんうん、
向こうがあげてもいいよチャンスをって言ってるだけじゃん。
そうだね。
で僕は僕で現状で言えばブログとかこういうポッドキャストとかをやりながら頂戴とは叫ぶわけじゃん、
うん、
でもそこには結びつきがないんだよね今、うんうんうんうん、まだ全然、
うんうん、そうね。
例えるならば僕車が欲しい、車頂戴ね、世の中には本当に誰も使ってないような、ただただただ保管され続けている、誰も乗らないし持ち主ももうとっくに死んじゃったみたいな車とかがある、
うん、
それをもう誰も使ってないんだったら頂戴っておねだりすることはできるじゃん、
うんうん、
でその頂戴をおねだりしている人に対してその車の持ち主に関しては取りに来てくれればあげるよとは言ってくれるかもしれない。
あ、
ただその2人がもうツイッター的にポンとつぶやいているだけでは結びつきはないわけで ね、
そうだね。
取りに来れば、でもどうやって取りに行けばいいのみたいな、うん、あるのカンボジアだけどみたいな、うんうん
うん
うんみたいになったりするわけじゃない。
でもそれもそこまであるんだったら取りに行けばもらえるわけだよね。
そう、
うん、
たださ、
うん、
これ多い話なんだけど、うん、取りに行ったところであ違ったって思うこともあるじゃん。
あ、
業者側にね、
そうな、
君にあげたいわけじゃなかったって持ち主側も思ったりとか、
うんうんうん、
こちら側も欲しいと思って行ったけどあ欲しいのと違ったって思うこともあったりするわけで、
なんかいい合意があればいいよね。
それがね、うん、こう本当に今回抽象的な話で申し訳ないね、うん、その例えのまま言っちゃったけど、
うん、
ぼやっとしてて結びつかないところがまあもどかしいね。
うーん、
だから本当にね、ここで声高にお仕事をくださいとかこれまでも言ってきましたよ、告知もしてきましたよ、いろんなイベントをする際にはお客さん来てちょうだいと、うんうん、ここに足を運んでちょうだいと言ってきましたよ、うん、でもそれはちょうだいを言ってるだけでこっち側のある種プッシュではないわけだよね、
うん、
迎えているわけですよ。でもそこに来ようとしている人がいない限り結びつかないんですよ。その簡単にね、みんなが小学校か中学校で習った言葉で需要と供給なんて言いますけど、それのクロスポイントは本当に難しいって思うんですよ、
うんうんうん
うん、求めている人はいる、提供しようとしている人はいるかもしれないけど、クロスしない限り延々にただの別々のものでしかないっていうところが、うん、難しいなって思って、
うん、
たところが今ちょうど着地をくじいたところね。
ああ、そう考えちゃったから着地をくじ
いた。そう。で今まだくじいちゃったからいていてってなってて、その先歩き出すことができないっていうトークの足踏み状態なんですけど、今完全に足痛いから歩けないっていうところまでを説明したに過ぎないんですけど、
ね、うん、
本当だからおねだりってなんだろうなって言っちゃえば、今の僕、うん、アルビのエンターテイナーとしておねだりしているだけに過ぎないのかなっていうのはちょっとあってね。でおねだり しにさ足を運べばいいじゃんって思うかもしれないけど、今皆さんご存知の通り僕今着地ぐにってくじいちゃってるから今歩けないの、ね、今歩けないからおねだりしてるけど今そちらに取りに行くことはできない、
うん、
着地をくじいた時にちょっと尻尾持ってきて、尻尾ちょうだいって言ってるけど誰もいないみたいな、
あ辛いな、
誰かって言って涙を流しながら治るのを待つみたいな日常が続くわけです。それがああ毎日ね大変ですよ、
うん、
で毎日大体ねこのくじく件で言えば、朝起きてシャワーを浴びてる段階で一回くじくの、
うん、
で一日くじった痛みを取り戻すために使うわけですよ。で明日こそは歩こうと思うわけです。でも明日起きてシャワーを浴びながらくじくわけ、
ダブルミーニングでよくできてるな。
それがまあ、うん、そういう日々を過ごしている僕の、なんて言うんだろう、まあ言っちゃえば情けなさ不甲斐なさをね、
うん、
ただトークテーマおねだりって言われただけで本当に感じたよね。本当に感じた、
うん
うん、死のうかと思った一回。でも二回生きようかと思ったから二、まあ、回の勝ちだよね。
二回勝った、
多数決だから大体二回生きたいと思ったから生きてるんだけど、そういうことがありましたよ。
なるほどね。
おねだりってね、うん、まあみんながどう感じるか分かんないけど、うん、やっぱり言葉の意味としてはね、こう情けないというか弱いよね、
うん、
すごい弱い。 うん、まあこれ着地くじいてるんで、
うん、
このまま無理やり前に進もうとするともう一方の足もくじく可能性があるんで、
やったんかったんだ。
あんまり深く強制的に前に進もうとは思わないで終わらせていきたいと思いますけど、うん、うんうんうん、そういったわけでね、おねだりばっかりしてちゃいかんっていう話ですよ。
はいはいはい、
ちょうだいちょうだいピーチクパーチクではいけないなとはいうところはあります、うん、たくさんの人もそう、うん、もう特に今ね受験シーズンだったりとか就活シーズンだったりしてさ、欲しいですって言ってる人はたくさんいるわけじゃない、ね、うん、それこそ、まあ、震災に関してもそうですよ。欲しいものがあるのは分かる、で提供したいと思っている人がいるのも分かる、その両方をマッチングさせる、そこが一番重要なところなんだよっていうところですよ、うん、
てかマッチングさせる人が必要だよな。
まあね、それもだからそういう人が欲しいって思ってるおねだりじゃ全然ダメなわけですよね。
あ、なるほどね。
そう、そこに
自分がなるのが一番早いんだけど、
そう、ミラクルか、または今言ってたちょうだいとあげるっていうのは、うん、別々の人の主観じゃん。
そうだね。
そこがどちらかが歩み寄るか、二人で中間に行くか、うん、またはミラクルが起きるかみたいなところに、まあいろいろパターンはもっとそれ以外にあるけど、うん、になるわけなんで、うん、その視点の話だよね、
うん、
ちょうだいって言ってる人が正しいのか、あげる人が偉いのかとかそういう話じゃなくて、
うんうん、
マッチングポイントに着目しようよっていう、
はいはいはいはい、
話です。
うん、
そういったところ、あ、今だんだんちょっといいくじいた足が治ってきたから、
いい感じ今すごくいい感じ。
そのまんまとりあえず一回立ち上がって、うん、横のベンチに座ろうと思う。
もう立って歩こうよ。
一回、まあ、足痛みが引いてきたけど、まだ、うん、もう一歩踏み出したらいけないことになっちゃう可能性があるから、一回ちょっと立って2歩歩いて、うん、ベンチに座らせてほしいので、
ね、うん、
いいか CM に行こうと思いますよ、ね、ありがとうございました。毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅智、今回はトークテーマちょうだいでお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づいたら更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ポッドキャスト聞いてるだけじゃなくてすごい見てほしいわ。中澤さんは人を巻き込みすぎです。
噛むなよバカ。ワンサイズポッドキャスト。
噛んじゃった。いやー、よくできた話をしたよ。
そうね。
そして CM 中に考えたよ、
うん、
その個人っていうのもやっぱりあげる側であっておねだる側であるっていうとこあるよね。
いや、甘噛みしたのちょっと、う
ん、おねだる側って言わねえよなって 笑いをこらえながら喋っちゃったからちょっと変な感じになっちゃったけど、うん、でもそういうことなのかなって思ってさ、
うんうんうん
うん、やっぱり自分が提供する側でもあるわけじゃん、
うんうんうん、
ちょうだいって言いながらも、うん、チャンスをちょうだいっていうのはチャンスを手にするものを何か提供してこそだから、
そうだね、
あ、そういった意味でね、こうもう表裏一体というかね、うん、それぞれ考えることがあるなって、うん、まあいろいろありますけども、なんか欲しいもありますか？
いっぱいある。
あのね、
うん、
いろいろこうおねだりについて前半いっぱい僕は話してきましたけど、うん、中澤さんもうすぐ誕生日らしいじゃないですか。
うん、ああ、そうです。そうだった。
まあもうすぐ誕生日らしいんですけど、うん、今回何も用意してないんですよ。だっておねだりとかっていう、おねだりとかっていう、
うん、
まずトークテーマを出したのが中澤さんだから、
うん、
いやらしすぎるだろ、おねだりの回でハイプレゼントです
けど、全然そんなつもりはないんだけど。
だから、うん、まあ、あのいいんです、
うん、
だから今回あえて今まではやってこなかったけど、うん、おねだりっていうトークテーマが出ちゃって、
うん、
多分次回ぐらいに中澤さんの誕生日プレゼント用意しようかなって思っている流れが生まれたんで、あえてもうおねだりを聞いて、
いやいやいや、
それとは別の何かを用意しようっていう。
俺でもさ、その流れになると思ってなかったから、急におねだりができなくなっちゃって。
なんでなんで、あ、おねだり、なんでおねだりベタなんです
か？本当はね、おねだりをね、
うん、
っていうトークテーマを話したのは、うん、僕は普段から。
なんでそんなに声優にあるまじきマイクから外れて話すみたいなことしちゃったの？
おねだりベタだから、うるさいよ、
うん。
もうね、あの、嘘、
目が合わせられなくなっちゃった。完全に、
そんな
完全に目をそらしながら喋っちゃった。
そんなつもりじゃなかったのにっていうのがすごい、
まあ、大丈夫ですよ。僕が今、うん、トークの魔術で恥ずかしめてるだけで、そんなに中澤さんが変なことを言ったわけじゃないんですけど。
ダメだな。
何何何、
いやいやいや、
続けて続けて。
だからさ、もう僕ありとあらゆることが下手なわけよ。前回の提案についてもそうだし、
うん、なんか上手に何かしらを口にするのはまあ大体下手だよね、
う
ん、
だからおねだりも、うん、あの同じぐらい下手なのよ。
そうだね、うん、どうやってちょうだいとか言うのかっていうのもあんまりまあ上手じゃない、ね、
なんか自分がこんなこと言っちゃっていいのかなみたいなのが常にあるからさ。
ある。そう、前中澤さんとオフレコの時にお話ししたと思いますけど、はいはいはい、告知の時にへりくだりすぎる立場
って
、よろしければ来ていただければとかっていう、う
ん、
すごいへりくだりすぎて言ってあげようかなって思ってる人がなんか引きすぎ引きすぎって思ってこっちも引いちゃうみたいなところが、
うん、そうなんだよ。こうグッて引き寄せればいいのに、うん、なんかお願いします、ちょっとあの遠くの方から
こんな僕でよければ何でもいいんだよみたいな、
もうね、すぐね人の顔色を伺うからね。
そういうところ確かに下手なところあるよね、
うん、ダメなんだよね、うん、いやでもさ、
うん、あ、うん、
楽しませるのは変わんないからさ、
うん、
そういう意味ではこういくらでも引っ張っちゃっていいとは思うんだけれどもさ、うん、なぜそれ人の自由だからさ、
うん、
人の受け取り方だからさ、
うん、
なんかそう考えるとね、いつも強く言えないん
だよね。あ、これ前回と同じネガティブな話になっちゃう。
やばいやばい、まあ、そうじゃないんだよ、まあ、だから
そう、それは自覚した上
でだからもうちょっと一回何にも気にしないで欲しいものをただただひたすら口にしようじゃないか。
わかった、じゃあ
っていう
役者である中澤さんに、
うん、
メイクチャンスしよう。僕今からコントやるから、
うん、
コントしてもらえます。
何何何、
エチュードね、エチュード、
エチュード、
エチュード的な空気で、
はいはいはい、
だから上手に乗っかりながら自分の思いとかをこう喋ってくれれば、うん、多分うまくいくと思うんで。
なるほど、ね、
今から、
うん、
今度ちょっとやってみますね。
ちょっと今待って、今あのタガを外すから、
うん、
自分の、
うん、
はい、
いや本当にね、聞いてくれる、
何何何、
この前さ、
うん、
100兆円当たっちゃってね。
うっそ、マジで
ボコって入っちゃったんだけど、うん、100兆円なんてさ持ってることできないじゃない。
いやいや持てないよね。
もうね、金でなんとかなることなら何でもいいから使っちゃいたいわけよ、
うんうんうん、
なんかこう欲しいものとかさ、うん、金でなんとかなるんだったらこうしてほしいみたいなのがあるかな。
ああそうだな、うん、うん、国の借金を返せばいいんじゃないかな。
ああそうだな、うん、それは確かにみんな幸せになるな、う
ん
う
ん、みんな幸せになる。
でもね、うん、そんな面白くもないことじゃない、ま
あ、あ
じゃあ分かった、じゃあ100分の5兆円はね、
5兆円、
じゃあ国にあげよう、
はいはいはい、
そうしてみる、
うん、
だけどもうちょっとね、あなんかこうあげてよかったなみたいなさ、うん、そういうのもこっちは欲しいわけで、
95兆円を残りの、
そう、うん、なんかこうまあほら、うん、こうだけの話だけどさ、うん、僕君にほのじじゃない。
ああ、いやまあ感じてはいたけどね、うすうす、
もう分かってると思ってた、
うん、
だからさ、その好きな人に喜んでほしいと思ってさ、うんうんうん、君のね、うん、そのなんかこうもうおねだりする顔が見たいっていうか、そしておねだりする顔を見てそれを叶えてあげてさ、その上でまた喜ぶ顔が見たいなんてとこあるわけ。まあ、95兆しかないから大したことはできないかもしれないけど、うん、なんかこう欲しいものとかあるかなと思ってね。
いやーいいの、なんかおねだりとかしちゃって。
ああもう言いなさいよ、うん、言いなさいよ。
本当、
うん、
じゃあね、君の作るお味噌汁が欲しいな。
気持ち悪いね、
うん、気持ち悪い
ね。それ以外には何かないかな。
それ以外
君のおねだりってそういうことなのかな、うん、
違うの？いし、あーそうだな、
あれおねだりするタイプじゃないなこれ。
うん、
もうこのコント終わるけど、うん、中澤さんって欲しいものがないの？
いやあるよ、いっぱいある。ただ、
うん、
ただあのほの字なんですよっていう話になった時に急に、あなんか言うの申し訳ないなって気持ちになっちゃう。
なんなんだよその複雑なメンタル。じゃあ実際何なの本当、もう物で
何にも考えないで言うんだったら、
うん、
あの家、
あ家ね、
家と、
うん、
すっごい俗物だよ、
うん、
あのプレステ PSP のビータとか、
うんうん、
あの大人用のライダーベルトとか、 あと自転車とか、
うん、
あとは足が伸ばせるお風呂が欲しいな。
うん。
うん。
いいんじゃない？
うん。とか。
うん。
あと何欲しいかな。
うん。
うん。
そこでね、割とこう、大したことないんで。
そうなんだよね。
で、そういうことさ、大体、真面目な人ほどね、
うん、
物に関しては、うん、自分で頑張って働いて買おう。
うん、
で、終わっちゃうから、
うん、
ねだらないんですよ。うん、ねだらない。
うん、 我慢もするし、
おう、
そう
でしょ、
うん、
そういった意味でおねだりできるほど甘えん坊じゃない自分っていうところがあるわけですよ、
うん、そうね、
普段しないっていうのは、
うんうんうん、
だからそこは別に悪くないんじゃないの、うん、えつうかおねだりベタって何なの、
なんだろうね、
何なの、
ただの真面目な人だよね、
ねパパあれ欲しいよやってやろうかみたいなやりとりがおねだり上手なわけ
かな、
それはもうだってさ言っちゃ悪いけど金づるにした段階でもう違うじゃない、
あ
職業ねだりストじゃん、
そう、ね、
それはさ、
うん、
求めないでしょ、僕自分がなりたいとは思わないでしょ、
全然思わない、
少なくとも僕だってエンターテインメントでお金を稼いで、それで自分の生活欲しいものを買うっていうのが目指しているところなわけだから、おねだりしてもらうこと、その少なくとも物をもらうことっていうのは別に考えてないわけ
だ、なんか提案ベタと似てんだけれども、うん、これこれこういうことでこういうことしたいんですけどいいですかみたいなのも、
あ
いわゆるおねだりじゃん、
うんうんうん、
これからこういうアイディアはどうでしょうかっていうのは
提案だね、
提案で、うん、これこれこういうことがしたいんですけれどもどうでしょうか、うん、みたいなのはおねだりなわけで、
うんうん、そうだね、
それが
私の私に一任させてもらっていいですかっていうことだよね、
そうそうそうそうそうそうそういうこと、そういうこと、
うんうんうん
うん、あ私に一任させてもらっていいんですかか、
うん
うん、
うん、
いや、
うん、中澤さんはあれかな、うん、あのおねだりベタとか提案ベタとかいう話をしたけど、うん、ボキャブラリーが少なすぎるのかな、
うん少ない、違うんだよあのねボキャブラリーをのこう本当に必要なボキャブラリーじゃないところばっかり頭の中に入ってるから、
あ、
うん、
そうだね、
さっきのお任せあの一任してもらってもいいですかっていうのもさ、
うん、
すごい遠回りになるけど、うん、俺の場合これこれこういうことしたこういうことをこういうふうに思っててこういうことしたいと思ってるんですけれども、もしもご迷惑じゃなければ僕やってもいいですかみたいな、
あへりくだるねだいぶ、
なんだよそうなっちゃうの、
うん、だなんかね中澤さんは何か下手じゃなくてもっと根源に何かある気がする、
うん、
引きすぎだよね、あこれあれかな、うん、中澤マストモが今まで虐げられすぎたのかな、
あどうなんだろう、
それがコンプレックスを生んだのかもしれない、
うん、
中澤マストモはダメな人間だと言われすぎちゃって、うん、ああ僕ダメな人間なんだっていうのが根付いちゃったのかもしれない、
それはすごいあるかも
しれない、だからこんな僕でも何々していいですかとか、うん、こんな僕がやることですけど許してくれますかみたいなへりくだりすぎるところがある気がするね、
すっごいあると思う、
もうちょっとやっぱあれだね、チャンスがもらえればうまくいくんじゃないかな、それこそさ、
うん、
あのいや分かるよ自信が持てないっていう気持ちは分かるけど君にやってほしいんだ任せたって言われたら自信が持てるわけじゃん、
うん、
自信がないのに任せられて自信を持てるわけじゃん、
うん、
そういうことがもう少し数多くあればいいのかなって思いますよね、う
ん、あとは与えられたチャンスに対して臆さなければね、
うん
うん、
でも今に関してはさもういい年下大人でしょ29だから、
うん、
そういった意味ではさ仕事であれば特にやらないなんて選択肢はもうないわけじゃん、
まあ、ないね、うん、
ビビるみたいな仕事が来てもやろうしかもう選択肢はないじゃん、
うん、この間オーディション受けたんだけどまさにそんな気分だった、
完全に全力を尽くすだけでしょ、
うん、
で全力を尽くし始める全力を出し始めた段階でもう少し自信ができるじゃん、
うん、
だからそれでいいんじゃないかなと思いますよね、
そっか、
うん、
じゃあひとまずチャンスだな、
そうだね、
やっぱ欲しいの
だからチャンスをちょうだい
チャンスがあればお金も入る、
うんね、
買いたいものも買える、
そうチャンス大事ですよ、う
ん、でも確かにね、うん、そんなものもらってもねもらうだけだと嬉しくなかったりするんだよね、
いや嬉しいけどね、
もらうと嬉しいんだけどたださそのあの自分で買って満足したいものとかもあったりするわけでさ
あるね、
うんうん、かそれで考えるとねやっぱ難しいよね、
うん、
もう思わぬものもらえたら嬉しいけどね、
そう僕もね、うん、だから中澤さんと似てるからこそ、うん、うん誕生日プレゼントとかね、
うん
まあ、女の子へのプレゼントとかは悩んだりはするよね、
悩むね、
うんうん、で真剣に悩みすぎちゃって変なことになっちゃったりもするんだけど、
あるあるあるよくある、
それ もう上手にね、だ本当さっき CM 明けに急に挟みましたけど、自分がねだる側としての意識も少しあれば、
うん、
提供する側としての意識も持ちやすいんですよね、
なるほどね、
ねだる側の気持ちがちょっと分かればその子にあげるっていう気持ちも少し理解できる、
うん、
なので表裏一体ですよ、両面を知ることによって大きく世界が広がるっていうのがありますよ、
その通りだ、
はい、
しょうもない話からどんどんどんどん広がるね、
はい、
さすがワンサイズ、
はい、
うん、
まあそういったわけでね本当にチャンスをちょうだい、
さて今回もゲストに中澤雅人も僕を さて今回もゲストに僕を迎えて、お送りしてもらいました。加瀬工場ゲスト中澤雅人も文章そのまま読んだら変なことになっちゃった。そろそろお別れの時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますのでどうぞよろしくお願いします。
はい、また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回2月21日火曜日配信のトークテーマは寂しくてです。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info です。トークテーマ寂しくてへのメッセージお待ちしております。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL は http://www.onesize.info ぜひ寂しいので隅々までご覧ください。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集黒マウス、お相手はウェブサイトとブログが見てほしいから見てちょうだい粕谷工事と、
これからの中澤雅人の活躍、ワンサイズのいろんな活動ぜひぜひ見てちょうだい中澤雅人でした。
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。